先週ジョン・キャロル・アーノットさんいた時に何人ぐらいいましたか？良い時間でした。たくさんゲストが最近いらしてますけど、金曜日の夜にいた人どれぐらいいますか？それは雲が来た時でしたけども、覚えてますか？ビデオに撮った人はどれぐらいいるですか？もしよかったらビデオを私宛に送ってください。ポール B at ibetel.org お願いします。そこに少し集めていただいて動画を作ろうかなと思っています。それをまたビデオをちょっと見せたいんですけど、その前に重要な物語を見ましょう。ある夫婦が朝の3時ぐらいにドアを強く叩かれて目が覚めました。そして開けたらば、なんかこう酔っ払ったような知らない人が玄関に立っていて、押してくださいって言ったんです。何考えてんの、朝の3時ですよって言って、夫はドアを閉めて戻りました。誰だったのって奥さんが聞いて、いや、なんか知らない人がねいたんだよ、押してよって。助けてあげたの？朝の3時だよ、そんなのやらないでしょって夫は言ったんですけど、忘れっぽいわね。奥さんが言ったのは、3ヶ月前に私たちの車が壊れちゃった時にも、知らない人たちが私たちを助けて押してくれたでしょ、あなたも多分助ける方がいいわよで言われたことを夫はするために着替えて、雨がいっぱい降ってる中に出ていて、こんばんは、まだいますかって言ったんです。そしたら、はいっていう返事があって、まだ押さなければダメですか、あ、お願いします、どこにいるんですかって暗いところから聞いたんです。ブランコのところにいますからという返事でした。面白いでしょ。
We've been involved in this, excuse me, this,
私たちはもう15年ぐらいですね、この注がれるために準備できてました。そしてこの旅ですけども、主が現れて本当に素晴らしい、普通ではないようなことをしてくれました。癒しですね、人々の体とか、または本当に苦しめられていたところから自由になる、普通ではないようなことが起こっています。そして起こったことを見たときに放っておくわけではなくて、私がよくあることは、その聖書のことで調べる、あ、こう書いてあるねって分かることがあります。多分14年前15年目ぐらいでしょうか、その羽が落ち始めたんです。集会の中で、また家だったりとかレストランでもそうですけれども、普通ではない感じがしますが、その印というのはあなたを驚かせる、また不思議に思わせるものですから、ある人にですね、どこの聖書に書いてあるんですかって、私が考えるのは、三つ翼であなたを覆うって書いてある人、そしてまた翼には癒しがあるとも書いてあります。多分それで、まあいいかなと思う人もいるでしょう。まあとにかくその風とかいうこともありますね。でもそれらは想像して起こることではないと思うんですね。でもある方たちは超自然的なことを欲しいと思いすぎてしまう、何かそんな問題があるということは分かりますね。それはいつも何かそこにあるようなものですけども、私たちはまたその金粉ですね、ゴールドダスト、あまりその話しませんけど、礼拝の時に私たちそれを見ることができます。こう礼拝の時に落ちてくるんですね、降り始めていきます。またはその雨のように、こうドロップ、水滴のように何か落ちてくる時があります。神をお家の中に招待しておきながら、私が期待することだけやってくださいということはできないと思うんですね。その箱から神様出てしまいますから、これらのことが私たちのところで起こっています。 Sometimes there are things that we go honestly for. 時々本当に、例えば、なぜこれが起こるのか、分からないけど、鍵となるモーメント、その大事な時にそれが起こっているということは分かります。その恵みという話をチルドレンパスターがしてくれたんですけども、金曜日の夜です。私は国にいなかったんですが、そしてミニストリーが始まった時にそのグローリークラウド、栄光の雲が現れた。その雲です。説明するのは難しいんですけど、煙のようであって、埃のようであって、でも近くにいると金なんです。輝いています。金のフレーク、小さな塊ですね。本当に小さな鱗のような小さな。その次の週は、その10月の19日、女性のカンファレンスがありました。そしてそれは、この礼拝堂のあちらにありました。金曜日の夜でした。また雲が現れました。今回はだいたい45分ぐらいはそこにあり続けたと思うんです。濃くなっていって、なんかこう煙がうわーっと動いてこう広がっていくような、爆発するような、その動画を少し後で見せますけども、ゴールドフレークがパッとこう広がっていた感じ、その角にあったんですけど、見ていてどうなのか、それが広がっていて天井を覆っていくような、それがあって、人々がバーって見ているんですね。もうなんか呆然としているような感じでした。で、あるスタッフの方がこう言いました。ふざけてではなかったんですけど、何かこう UFO を見ているような気分でしたよと。もうそういうようなことってこう頭の中にきちんと整理できる場所がないと思いますね。聖書には書いてあっても、読むっていうのとその中にいるって違うと思うんですけども、とても近く見ることができた感じでしたけれども、このことのために祈っていくべきだと思うんです。主がしたいということのターゲット一つだと思います。クリスさんが今日良い祈りをした、予言的な祈りをしてくれたんですが、とても強い予言的だと思います。印というのは驚かせるもの、モーセが見たようなもの、モーセの時には旧約だったので病でしたけども、災いでしたけども、このことというのは少し変な感じがしますね。起こっている事柄に対してまたこれから起こるというふうに感じするんですけども、もっとこう強くなってくる、強調されると思うんです。ビデオ準備できていますか？これをいくつかの方の撮ったビデオでちょっと大きめのものを作りたいんですけども、この煙のようなものがですね、スクリーンに映るの分かると思うんです。はい、どうぞ。はい、もう一回巻き戻しして初めからいきましょう。もう一回戻してもらえますか？はい、どうぞ今止めてください。ここにいた人たち覚えてますか？3回起こったんですけど、金曜日の夜遅くにありました。11時半ぐらい、12時15分ぐらいまでだったでしょうか。 すごく礼拝が濃かったんです。礼拝、子
供
のようなこうわーすごい、そう思う気持ち。あんまりこういうこと普段予言的なポイントがあるのでなければこういうのを見せたいと思わないんですけど、では見えますか、雲の中の光ってるもの。はい、ありがとうございます。どうぞ今消してください。そして電気つけましょうか。どう思いますか。すごいですね。何年を通してでもあるけども、いくつかのことが起こって、まあ、超自然的なことでもとても自然な感じ。神様がしていることに対して自分を適応させるのが難しいと思うんです。例えば煙のようにして立ってもぼーっと見ていたんです。驚愕しました。この雲のようなものをずっと見ていて、見てた時にこう思ったんです。これはあなたの家でも起こり始めるんだなと。仕事の場においても起こり始めるし、そのように自分は思っています。これから起こるよということ、ある程度の小ささではあってももう見てきましたけど、このことがもっと大きく起こっていくと思います。そのお店にいたんですけども、神様の臨在の中に私の隣にいる人が感じたんですね。なんかお店の中だったんですけども、なんてそれ説明していいか分からなかったんですけど、なんかその人が笑い始めて止まらなくて、ガラスのドアからですね、その笑って止まらなくなっちゃった人が私を見てわーってなんか向こうから見てる、そんなところもありました。例えばレストランの時ですね、物をオーダーした時になんか、あ、これ羽ですか、どこから落ちてきたんですかってオーダーをしてる時に言われたりとか、ああそうですね、楽しかったし面白かったし不思議なんですけども、でもここなんですね。それは神様が今日求めているというもの、それはあなたはサインになること、サインを見るじゃん、サインになることを求めますか。もちろんみんなはいって言うでしょ。でもその前にちょっと待ってください、このことを考えてください。私に友達がいますね、電話してくれたんです、1ヶ月ぐらい前ですけど、先週トロントでも会いましたけれども、彼が見た夢のことに対してこう言ってくれました。あんまり細かいことは話しませんけども、こう言いましょうか、その夢の中でのことだったんですけど、まあ緊急ではないけどそれに近い、主が彼に何か示したこと、起こしたこと、語ったことは、神がベテルで可能性を持っていること、可能にしていること、アベラブルにしていることがあるんですね。それは可能にしている、できますよということ。興味深いことにその夢というのはアベラボロですよ、その可能性がありますよ、することができます、でも自動的にではないですよということです。見くりのことというのは自動的ではなくて、その可能性がありますよ、でもあなたが何かを選ぶこと、すること、そうですよというような選択ということですね。またその神様の動き、働きには、その何かこう新しいことが起こると不名誉というか烙印のようなものが押されます。なんか新しいこと、神様が注がれるために人を不快にするような何か事柄が足されていくというか、なので神様が何をするのかわからない。私が知ってるのは、神様の臨在をいつも中心にするならば、変わってることとかちょっとなんかあんまり気に入らないなと思うようなことが起こってもそれは気にならないんです。だんだん主のことを知ってきましたけども、例えば電車に乗ったら金が落ちてきて分かるんですね。でスチュワーデスの方が来てすごく驚いて、彼女は結果的に周りの人たちが救われ始めたんですね。私は座っていたんですけど、もう そこに現れたので、人々が見て人々救われたんですね。金が現れて落ちてきたので、かっこいいんですけど、でもそれをスイッチ入れたり切ったりすることできないんです。あなたは選択がないです。私たちが印、サインとなることを望みますが、これは正体ですね。神様が喜ばれることを表すことを受け入れること。友達が電話をかけた時にそれがこう警告のようだと感じたんですね。でもそれはこう、彼はハッピーだったんですけど、まあ、嬉しい警告だったんですね。これが可能性がありますよ、できますよということ、それは私たちに与えた信頼の話だと思ったんです。ですからここの働きの中に何かあると思ったのは、私たちは祈らなければならない。ここで起こっていることを見ていますけれども、その公な場所で起こっていることですけれども、普通にではないんですけれども、起こることは起こります。例えばいろんな場所に行って、ある場所ではですね、特に私をこう、すみません、こっち来てくださいと聞く人がいるんですね。なぜ私がその建物の中に入っていくと変わるんですかって聞かれますね。神は私たちの上に現れたい。でもそのようなこともその重役者のオフィスとか学校の校長先生のオフィスとか、そういったところでも現れたいと思っている。なのでそのために祈りたいと思います。皆さんに後で分かち合いたい10分ぐらいですね、話したい話はありますけれども、また第2礼拝の時にもその金の話をしたいんですね。自分がだからしたいことは、その栄光の金の雲のビデオを見せて、そしてクリスさんに分かち合ってもらって祈りたいと思うんです。もうここに栄光の雲が現れたので、他のことはちょっと置いといてですね、そこにちょっと目を合わせたいんですね。神様が現れてくださった時に、私たちの計画は窓から出ていってしまうということです。なんかこうアナウンスメントをしたくない、普段シェリーさんが言ってるようなことよく分かります。自分たちが計画していることをすることはできるんですけど、でもそうじゃないですね。じゃあ祈りましょう。ですからそのためにクリスさん来て分かち合ってください。すごくそのことが主の言葉だと感じていますから、もう私すでにですね、話す前にあなたが話してくれたと思うんですけど、金曜日ですね、私雲が出てくる45分前に早く帰っちゃったので家で取りなしてました。皆さんがこの経験することができるように祈ってました。もう、あ、その雲はそっちに行かなければいけないと思いました。まあ、それは本当ではないですけど、私たちは家にいたんです。金曜日の夜にベッドに眠っていて考えていたことがあります。それは神様がその印とか不思議とか人々が倒れていく、そのようなことを通して人々の目で表せられている神様の力、それらのことをもう何年も見ていますけれども、すぐ思ったのはですね、主がこう言ったんじゃないかなと思ったんです。これらのことは政治の場所、また政府の場所で起きてくる、またその市の議員の場所とか、それらのこと、自分の思いの中で見た幻があったんですね。その町の議員の方たちですね、その議会の場所で一番前に立っている人たちが倒れたりとか、そして私たちの中から誰かが立ち上がって語るような、主はこう言われたように感じました。私は印や不思議や奇跡を表しますよ。あなたが行くところ、国々、あなたが人々と話すとき、その権威を持った人たちと語るときに、私は現れ、あなたと共にあることを表しますよ。神の民と私が共にあること、私だけではなくて表しますよと。そしてそれは力強くなります。そして今朝私たちそのことを話しているときに、ビルさんがこの金の雲を見せようとしていた、その聞いてと思ったんですけども、その金曜日の夜ですね、私が感じたんですけども、これらのことは起こりますよと。モーセの時代のように、モーセがパロに話していたように、神がモーセに印を与えました。それはパロにモーセと神が共にあるということを教えるためでした。金はですね、カエルよりも全然よく効果がありますよね。私この前の礼拝でそう言いましたけども、主がモーセにこう言いましたね。私はあなたのところに来て、その濃い雲の中で現れる、そして私があなたと語ることを人々が分かるだろうと、そう言いました。 力強いですね。どう思いますか？あなたがどこかに行って主がこう言いますね。あなたがこれを語るときに私現れます。栄光の雲として私あなたが語るときに現れますよ。金の金粉とかまた1時間ぐらいとかそのことを感じていました。主が教会に来るというところから教会になるというところですね。そしてその印と不思議というその流れがある、そのように思っています。どうぞ立ってもらえますか。私こう感じています。ちょっと前ですけどこういう感じが来ました。教会はその恥ずかしめられる何かそのようなシーズンを通ってきましたけれども、でもこれはこれから大きな行為に変わります。今、キリスト教クリスチャニティをこうバカにすることがすごく人気あるんですけども、そのシーズンが変わってると感じます。イザヤの61の最後のところですけども、王があなたのところに来る、そのことを感じます。その大きな劇的な意向ですね、特にそのクリスチャニティキリスト教会キリスト教に対してと思います。ですから主、私たちは印、その信者に対して追っかけてくるようなそのような印を求めます。そしてまだ知らない未信者の人たちはその信者たちを追うことができる。イエスの名によって宣言します。そのホワイトハウスから、その政治家の方たちから、またそのエンターテインメントをしている業界、そしてまた政府の方たち、またそのビジネスの領域、その全ての領域、その貧しいところの貧しいところから一番高い、そのこの地の上で一番高いところまであなたがどうぞ現れてください。その雲として現れてくださって、それによって測られる。アロンの日に起こったように、そのアーモンドの木が急に芽が出て、その花が咲き実がなるように、これが私の女性であって、これが私の男性であと、私は今その印と不思議をリリースします。人々を神が彼らのただ中にいるということを知るということをリリースします。その科学者たちがその現象を見る、そのために送られてくることを宣言します。そして祈ります。その賢いものの中の賢いものが自分はなんて愚かなんだと感じるように、そのことを祈ります。その現象があまりにも大きく、またしょっちゅう起こるので人々が説明できなくなる、そのことを祈ります。そして神が共にあるということを人々が分かる。神の栄光がこの全ての地に注がれる。そしてそれが水が海を覆うようにと、そのようになることを祈ります。イエスの御名によって。どうぞこのことを家でも練習できますよ。そうです、クリスさん、ありがとう。どうぞ皆さん座ってください。聖書を開けてもらえますか。ヨエルの2章、聖書の一部の箇所ですね、読みたいですが、そしてこのことは私が今日感じていることのその中、文脈というかそこに入れますけど、その印である、印となるということ、印と不思議ということが起こっていますけども、そしてそれがもっと公の場所、パブリックプレス、教会の外で起こるということ、そしてそれがすごく強い神様からの言葉だと感じています。私たちが見ているその癒しとか解放、それらの奇跡がまたまた続いていくということ、とてもこう個性的なこと、ユニークなことですね。私たちの経験まだしてないこと、私たちが慣れていること、それの外のこと、神様がしたと感じます。ですからあなたが知る人になるということに、はいと言ったら、本当に神は神のしたいことをしますから、あなたはそれをスイッチ入れたり切ったりすることはできません。私は少しの時間ですけど、夜寝ることができなくて過ごすことがあります。神様の臨在の炎があります。ですからそれで眠れません。その暑さがあるので眠れない時があります。またはその自分の体をこう感じる電気のようなものがあるので眠れません。しかしでもその油注ぎを取り除けてくださいとお願いしたことはありません。ですから私はよく起きているんです。その臨在です、それが起こりますから。 それが主であるならば、それがあってもその安息で満ちて起きれるはずでしょうと。でもそうじゃない時もあるんです。なぜならばこう犠牲を払うということはいつもあります。その代価を払ったための結果とか影響はあると思うんですけども、それあなたが決めることですね。犠牲を払って与えるということ、それはそれによってもう借金がなくなるとか1000ドルポケットに来る、そうではないかもしれないけども、でも返ってくるものはあるんですね。時々私はすることができないというか、しないでおこうと思うことがあります。何か自分も与えているのでということですね。もう物事には代価がかかります。コストが必要です。そしてそのことは新しい意味、新しい言葉、新しい重要性を私たちに持っていると思うんです。主があなたを用いたいんです。とてもユニークな方法です。説明するのすごく嫌なんですけれども、なぜならば神様は一人一人に対して違うことができるんですね。同じことを繰り返さなくてもいいし、それが神様ご自身ですから。私が感じているのは、主は人々の注目を得ようとしているところだと思うんです。人々の注目を得ようとしているところだと感じます。これが本当かどうか分かりませんけど、私が思った考えですけれども、人々が癒されてくるのを見てきました。でも救われていないというのもあります。分かりますか？もちろんその奇跡を経験した人で救いを受け取る人が増えてきてますけども、分かります、感謝します。でも祝福され、満たされ、また体に奇跡を受け、でもキリストのところに帰ってくる人たちがいるのを知っています。自分が感じていることは次の波ですね。そのあなたがわあ不思議だなと思う、そういうような印、それは今思っているようなものではないと思うんです。なんか自分のポケットにお金が入ってくるとか、体が癒されるとかではなくて、もっと大きなものです。ベリーさんと私よく話してるんですけども、とてもこう教会にやってくるその清さということ、そのまたその神を恐れるということがあると思うんです。あなたがしないこととかによって表されるかもしれないんですけども、まあ、過去の経験では間違って用いられましたけども、でも清さというのは神様の人格、ご人格の美しさ、素晴らしさです。ですから難しいかもしれないんですけども、その清さを美しさと理解した人に、そのクラップ、なんかこうくだらないとか、そういった言葉との元にまた戻ることは難しいと思うんですけども、神様の本質の不思議さ、そういったものがあります。その臨在が増えている、私たちの上普通であって大丈夫なこと、昨日はそうだったんですけども、でも明日同じとは限らないんです。例えばある人がその立法主義みたいなものを作るかもしれません。私すごくそれ嫌いなんですけども、それはよくあるのは神様の動きが以前あったところが、何かそのもう一度受付をすることでそれを取り戻そうとするような感じでしょうか。私が感じているのは、これから主がしようとしていることは本当に普通ではないことか、私たちははい主よ、はい主よ、はいはいはい、ヨエルの3の10のようです。こう書いてありますけども、3の10、あなた方の好きを剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇者と言わせよ。スキを剣に、鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇者と言わせよ。まあ、この文節の中で、この私が話していることでこれをちょっと言うのは変わっていると思うかもしれないんですけども、ちゃんとまとまると思います。私たちは こう過去がありますけども、まあ何世紀前か分かんないですけども、例えばある人たちはこう言いましたよね、あの教職者とそうじゃない人みたいな感じでしょうか。それはなんかこう分断してしまうとか、この会衆の中を分けてしまうようなことですか。ジャック・ヘイフォードさんとか、また私のお父さんやある人たちがそれに対して反対して言い始めました。全ての信じる者が主に対しての祭司である。でも何かそのような考え方のところから残っているものがあるんですね。この頭の中に残っています。多くの人はこう言いますね。例えば日曜日に神様を礼拝して、またセルグループもありますけれども、でも私はそのセキュラーの仕事、世俗世の仕事があると。でもイエスをもう信じたならば、その世俗の仕事を持つことできないんですね。神様はその宣教の場所ということをもう一度形作っていますよね。作ったんです。その宣教の場所ということは多様性があります。宣教の場所というのは学校の部屋だったり、あなたが働いている場所であったり、またはその油田とかそういうところかもしれません。または軍隊かもしれません。またはその政治的な場所かもしれません。それが宣教の場所です。人々を変えている、マインドセットを変えているプロセスに主が入っています。私たちがすることは主に対してすることができます。あるキリストの体の素晴らしいリーダーとお話ししてました、何ヶ月か前ですけれども、彼は、その方はこのような考えを話してくれました。自分の頭の隅に考えてたんですけど、その方の方がとてもよく話してくれましたので、こう言いましょう。例えばその礼拝ということが、イスラエルが国として歴史的に近づいた方法と教会がやってること、その礼拝、例えば音楽とか手を挙げるとか歌を歌うとか、まあ音楽なくてもいいんですけど、それは主に対しての奉仕ですね。私の人生の間ですね、それがもうそのために召されていることだと思っています。イスラエルが彼らの文化の中に持っていたこと、またその人生の中でやってきたことは、それは彼らの仕事というか、それが何であっても、例えばトウモロコシを作ることであったとしても、またはその鍛冶屋さんであって、またその馬を育てている人であっても、でもそれは礼拝を表すものとしてやっていたんです。それは彼らに与えられたプレゼントを用いて社会にまた貢献することから、それはなんか礼拝の一部として考えられていました。その箴言の中にこう書いてあるんですね。つながっているようなところが、その与えるということに対して書いてあるんですけども、与えるというところですけど、こう書いてありますね。与える人には祝福がありますよ、またそれが返っていくみたいな、つながっているところがあります。そして全然違うところから続けているんですけども、穀物を作って売るものに祝福があるよと言ってるんですね。そしてそこでなんか人が受ける大きな報いみたいなものを話してるんです。まあ、私だったら与えるというところで止めて、その働きをする、働くではないんですね。でもそのようにして、その箴言を書いた人、多分ソロモンだと思うんですけど、油注いだのではなくて、その働くということも、その寛容さを持って与えることができる、何かそのような文脈で書いています。わかりますか。ですから豊かに与えてください、献金を忘れないで、またそのチップを与えるときにはそれもちゃんと与えて、あなたがそのトウモロコシを作って売るならば、そこに儲けがあるならば、神様がそのあなたの豊かさ、寛大さ、与える心と喜びますよということです。それが畑で働いていても、車を売っていても、または歯医者さんが歯を治しても、それらのことは、それは寛大な心、大きな心、その礼拝を表すという文化でした。すべてその手がすることは主へのものとして行う。C.S. ルイスさんがこう言いました。とてもまあクラシックだと思うんですけど、とても素晴らしい神の人でしたね。少し前の人ですけども、彼はこう言いました。あなたが一食食べないって言うんだったら、じゃあ断食に変えてもいいかもしれないよ。素晴らしいですよね。どっかに行っているんだったら、旅行中とかで泊まらなくていいんだったら、じゃあ、はい、じゃあこれを断食にしましょうと。 じゃあ私も断食してます。ということは神様を求めるために性別します。一食食べられない時間でもそれを断食に変えてしまう、なんかその時間を断食に変えてしまう、こう感じるんですね。人々が毎日毎日お仕事を言ってますけど、それは人の働きが捧げ物ですよということを気がついていない。ですからその心の見ているところをちょっと動かすところです。そのオファリング、献金、与えること、あなたの見ているものは成長しますよ。私たちの見ているところを神様からの特権と与えられたものにそれを見る、どういうことでしょうか。あなたのいるところ、あなたの臨在は神様の臨在を持っていくことです。あなたの臨在が神様の臨在をもたらすんです。でもどうでしょうか。私たちが世俗の仕事をしているから、ああもう普通だよと思ってて、あ日曜日はもう栄光で満ちているし神の臨在があるけど、あ今日は買い物に行くんだ、明日はすごく素晴らしい栄光に満ちている時になるけどと。でも私たちは神様の臨在を認識して、神様の霊が私たちの上にあることを覚えて、それを働くんですね。それをこう立て上げていくことができます。主にするということで、主のためにとか主の元でというところで、お休みには寮に行ったりとかもするでしょう。心が臨在に合わせられてるんですね。アジャストしてるんですね。そしてそれをしっかりとリファレンスポイントとして、自分がいつもここに帰ってきますと見ることができる。人生の中でしなければならないこといっぱいありますけど、でもそれを切り分けてしまうことがない。これは霊的であって、これは霊的でないと切り分けてしまわないでください。そうではないんです。こうしばらく感じていましたけども、私たちが直面しているなんかこれからのシーズンでですね、チャレンジなんですね。どうやって一番良い言葉があるか分からないんですけど、ちゃんと言えるまで喋りますけども、あなたが救われる前というのはこの自然界に住んでいて、でここのような場所に来て人々が癒せる証しを聞いて、自然界から霊的な場所に移りましたけど、神様がしていることは私たちにそのプロモーションを与えたいです。それはこのような世界に対して私たちを招いていますね。超自然的に自然なところ、霊的ということが普通であるところ、それは例えば腫瘍がなくなる、それを見て、ああ自分ではできないから神様でしょ、盲人の目が開け、耳が聞こえない人が聞こえるようになる、それを見て、わあ神様素晴らしいです。でそこにですね、プロモーション、なんかこう上がるというところがありますけども、アラノに行った時に神様がマナによって毎日満たしました、岩から水が出て超自然的です。サポートされました。そのアラノの中では神の臨在満たしなしには何日も生きることはできない。神様のゴールですね、最初ありましたけど、約束の場所に入ること、民が、そして彼らのために豊かさがあったはず、それがゴールでした。ゴールはあなたが触るものすべて、プロダクティブ、なんかこう生み出すことができる、身をならせることができる。例えば食べ物がないけれども、もう神様あなたに信頼した食べ物がないけど、テーブルセットしますよと言ったら、ドアをノックする人がいて食べ物を持ってきてくれるとか、素晴らしいと思います。神様が例えばあなたを連れてってくれるときは、あなたがそのドアを叩いている人でしょう。誰かに対して神様からの満たしを渡す人でしょう。この聖書のところで言ってることで、すごく自分の心に思ったことがあるんです。それ、馬は戦いのために準備されていますけど、でも勝利は主によってのものであると、その勝利のために私たち準備することができますね。それはあなたができることです。でも物事が起こった時には、それは神様が栄光を受けるんですね。それは難しいんです、私たちにとっては。なぜかその急にあなたの人生の中に好意が与えられる。だからそのことによってやってるのが自分じゃないのかなと思ってしまうんですね。わかりますか。例えば 耳が聞こえない人が治って、それはあなたが治してると思ったら、もうそれはあまりにも簡単すぎますよね。それ自分だと思う人はいないと思うんですね。もうそれやってたら、あもうこれ自分じゃないって分かると思うんです。あなたが一生懸命働いて、まあ、自然界の仕事といいましょうか、一生懸命働いて神様がそれを祝福した時であっても、それを自分じゃないよと思うのはチャレンジかもしれません。じゃあ聖書読みましょうか。あなた方の好きを剣に、鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇者と言わせよと。主はあなたの賜物を教師、庭師、政治家、有志、会計士、あなたが何をするとしても、それが神の恵みによって剣になります。あなたの働き、仕事、働いている場所、それが超自然的な影響を与えます。それはあなたの周りの世界に対してこう切り裂いていくような影響を与えます。それは良い意味で、打ち抜いていくような。この聖書箇所の素晴らしいところは、弱い者に私は勇者と言わせよと言っています。これはあなたが心地よく感じるためのことではなくて、これは宣言ですね。あなたの状況を変える宣言です。あなたが告白します、宣言します。弱さがあるというところでも、私は強い、私は勇者と言うんです。それはあなたの状況を変えます、条件を変えます。それは天が聞くことを待っている、またその天が応答することが待っている、私たちができる勅令というかデクリーですね。私は勇者と言わせよ、弱い者は私は勇者と言わせよ、そこに書いてあることです。どうぞ立ち上がりましょうか。はい、そろそろまとめて皆さんをここから送り出したいと思いますけど、良い知らせがありますから。信者にとっては毎年は、解放の年です。ジューベリーの年です。毎日は安息の日です。すべての時間というのはハッピーアワーです。なかなか面白いですよね。
まあ、
T シャツに使えるようなコメントだと思うんですね。バンパーステッカーにするには長すぎるんじゃないかなと思いますけれども、誰かの肩に手を置いてください、言ってください、印が彼らの上に見られますように。印、たくさんの印が、また不思議なことが、奇跡が。イザヤの60の3だと思うんですけども、こう言ってます。神の栄光はあなたの上で見られます。その人に宣言してください。神の栄光があなたの上に輝いているからです。神の栄光があなたの上で輝いているからです。アーメン。